それでも今まさかの時ではない。だから、ああそうだなと今思っても、やっぱりまさかの時に慌てふためいて、本当に忘れることがいろいろある。で、大切な存在忘れるだろうか。母親が本当に子供のことを忘れるか。しかしもういざ火事だという時に、ダーッと自分が出て行って、ああ子供のこと、誰が責められるだろうかと思うんですけども、しかしその時に本当に痛恨の時がある。いや、今のこの時代、本当に母親が子供を忘れることがあろうかと思うんですけども、子供のことがだんだんだんだん、もう子供なんか育てるのは大変すぎるとわーっとなっていってしまって、大変な事件を起こしてしまうようなこともありえます。子供がもう身ごもった、愛おしいはずなのにそれが辛いっていうような、そんな存在の人もいます。しかし神様はそれをも超えた愛を持っておられるお方だと聖書は約束しているんです。旧約聖書というところ のイザヤ書というところ、聖書を開けることのできる方は旧約聖書の1016ページですが、私が読みますのでそのままお聞きいただいて結構です。そんなに長くないところを読みいたしますので、耳を澄ませてお聞きくださればと思います。旧約聖書のイザヤ書の49章15節と16節です。イザヤ書49章15節16節、女がその血の身ごを忘れて、その腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。血の身ごや腹の子をどうして忘れたり憐れんだりしないことがあろうか。ところが、母親が自分の子を殺害して死体を捨ててしまった、誰かが赤ちゃんがここに捨てられてます、死んでますって見つけて事件が発覚する、そんな出来事が時々ある。また日本のこの国で1年間に行われる中絶の件数、毎年20万件あるっていうことなんです。ちなみに昨年1年間がんで亡くなった方が37万人と。もし中絶は死亡件数にカウントされませんが、今今年1年、去年1年間死亡、一番多かったのはがんです、2番目が心臓病ですって出てくるんですけども、もし中絶が入るなら2番目は中絶となるそうです。心臓病や肺炎よりも多い件数だと。まあそれを行うのにいろんな理由があるのは分かります。しかし神様はそれをも乗り越えて、決して私はあなたを忘れることはない、棚心にあなたを振り刻んだ。棚心というのは手のひらです。イエス様は十字架にかかられるとき、その手に釘が打たれました。イエス様はよみがえられて弟子たちに現れたんです。当然よみがえられたということですから、体の一切はその十字架の死も克服されて命を新たに得てよみがえられた。あんな十字架の苦しい手の傷跡なんかない方がいいと思うんですが、ところがイエス様、弟子たちに現れたその時に、何人かが本当にあなたイエス様ですかと、つまり十字架にかかって死なれたのになんで目の前にいるんですかと、いや私は十字架の死を克服してよみがえったのだ、本当ですか。その時にイエス様が手のひらを出されて、これは十字架の傷跡を見なさい。いまだにイエス様は、私は十字架にかかりよみがえられて、そのよみがえりの命をあなたに与えるキリストだ。でそして それはただ自分がよみがえりだという誇りを持つためでなく、あなたにその命を与えるというために、つまり私たちを愛するがゆえに私はこの傷を未だに持っている。そのためにイエス様はみんなにこの傷を見せて、ここにあなたが掘り刻まれているのだ、決して私は忘れることがない、あの痛みのゆえにイエス様は私たちを覚えてくださると言うんです。それが私たちが用意すべき油ではないかと思うんです。どんなに自分が頑張ってその何かを備えて、このことがあってもっと一生懸命貯金蓄えたり、いろんな知識を得ても、何かが遅れ、真夜中になって、闇がすべて私たちを包み込むような、そんなどん底のまさかに突き落とされるような時に、人間のそんな力など本当に通用しない、そのようなことがある。しかしその時に、私はあなたを手のひらに掘り刻んでいる、そこまでしてあなたを救う、守ると言ってくださる、そのお方の力、その光、それを私たちが握っているということは、どんなに慰めであり、また力となるだろうか。しかもそのお方はただただだから私を助けるだけではなくて、この方こそ十字架にかかられて一切の闇に包まれた、その苦しみをご存知のお方が傍らにいてくださる、なんという素晴らしいことかと思うんです。だから信心深いクリスチャンは一日の始めをお祈りで始めます。一日の予定、今日はこのことあのことがありますと、婚約式ありますと、神様どうぞ守りください、遠方から来られます、事故のないように、いろんな一日の予定や気がかりのこと全部祈っていきます。ところが突然のことがやっぱり起こり得る、分かんないこともあり得ます。来られる方の一人の夫婦が途中で通行止めになってしまってて遅れますって、その時はその時でまたそのために祈りますが、予定に通り行かないことの方が大体多いですから、もうどんなことが起こるか分からない、そのしかし全てに対応することのできる神様がおられる、一切お任せします、しかしその時に私が対応できますように力を与えてください。そうすると、そういう油を用意しているならば、神様必ずその時にどんな闇の中に陥ってもパッと灯火を与えてくださるんだと。怒りが込み上げそうになることもあるかもしれない、失望で立ち上がれなくなることもあるかもしれない、その日その時、誰がそんな日は来ないと言えることがあるだろうか。そしてその時に、じゃあ求めればいい、いやそんな時に初めて求めるということができるだろうか。しかし私は棚心にあなたを掘り刻んだと言われ、そして私のことを覚えてお迎えに来てくださるその方がおられる、なんと感謝のことかと思うんです。まあ、私は牧師ですから、いろんな方にイエス様信じましょう、そうすればあなたは本当に祝福された生涯を読むことができます、いろんな人に当然お勧めします。ところが多くの人がこう言うんですね、いや大丈夫ですと、まあ、中には間に合ってますと言われて、何が間に合ってるんだろうと思うことがあります。この教会は月に一度小学生のためにお楽しみ会をするんです。その行う週の前の水曜日には学校下校する子どもたちにも案内するんですね。教会でお楽しみ会やるよ。ところがこの子どもたちですら大丈夫です間に合ってますって不断る人いるんですよ。この小学校3年生で何が大丈夫なんだろうってもう心配になるんですけど、まあ、それ以上言えないんですけども、本当にその日その時はあなた方には分からないからである、言いたいけど分からないから大丈夫って言ってるんだなと思うと言えない。でも自分にも返ってくるんですね、この子大丈夫かなって言ったら、あんた大丈夫かと、 私もそうだなと、一生懸命子供に神様が必要だ、神様が必要だって、まずあなたでしょうと。いつ人生の危機が訪れるかわからない、いつ心の破綻が訪れて大きな悪に飲み込まれてしまうかわからない、本当は大丈夫ではないのに